お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアは10万人を超える日本人が暮らす国で、在留邦人数は世界で2番目の規模となっています。中でも多くの日本人が住んでいる都市がシドニーです。この街で長年にわたって日系コミュニティが支えてきたイベント、祭りジャパンフェスティバル2025が週末12月7日日曜日にウェントワースパークスポーティングコンプレックスで開催されました。会場には着物や浴衣の販売をはじめとする17の一般ブースに加え、ヨーヨー釣りや肩抜きといった祭りらしいアクティビティも登場。茶道、生け花、書道など日本の伝統文化を体験できるブースも並び、訪れた人々が思い思いに日本文化を楽しみました。また会場の2階には新潟の日本酒や沖縄の泡盛などをはじめとするお酒の飲み比べが楽しめる試飲ブースも設けられました。さらに今年はメインステージとは別にアイドルステージも登場し、日本からも他州からもアイドルグループが参加し、1日を通して来場者を魅了しました。まずは色鮮やかな浴衣姿で来場していた親子オラシアさんと10歳の娘さんオルガさんにお会いしました。お二人は東京旅行の際に地元のお祭りを体験し、その際に購入した浴衣を着て来場されました。
A couple years ago I went to Japan and we went to the Matsuri Festival but in Japan and it was really fun and it was really nice and I just like the traditional culture and the food and the, all the activity. There was like a gigantic one, like maybe three times the size of that one. There was a lot of people carrying it.
会場の子供みこしを目にして、東京でたくさんの人が大きなみこしを担いでいた光景を思い出したと笑顔で語ってくださいました。オラシアさんでした。また今回初出展しているのはシドニーの4大学の日本サークルの学生たちが協力して運営する肩抜きブースです。ブースを代表して富永春人さんにお話を伺いました。富永さん自身も高校生の頃に肩抜きを楽しんだ思い出があるそうです。
福岡出身なんですけど、福岡でなんか一番でかい祭りの一つ、北条家かなっていうお祭りがあって、福岡でそこのお祭りやったことがあって、高校ラグビー部だったんですけど、部活終わりに部員と一緒に行きましたね。で思い出しましたね、これやろうって思った時に。
肩抜きに成功した方には様々な景品が用意されており、3回連続で成功した方には飲食店で使える300ドルのバウチャーという豪華景品もありました。
成功者めっちゃ多くて、もう景品全然なくて、ただ3回成功した人はいなくて、300バウチャーはまだ余ってます。3回成功したら、連続で成功したらもらえます。2回まではいるんですけど、まだないですね。
富永さんでした。続いてヨーヨー釣りなどのアクティビティブースからマイケルさんにお話を伺いました。これまでの祭りのボランティアには5回ほど参加されているそうです。日本から来た学生さんたちと今まで楽しい思い出がたくさんできたと話します。
I think I've got a lot of good memories of, I guess, Japanese students.
学生さんたちが日本から海外に来て視野を広げる経験をしているのはとてもいいことだと思っています。言語の壁がどれだけ大変かも分かっているので、私は少しでもその橋渡しができればと思い祭りに参加しています。祭りには楽しいゲームもありますし、美味しい日本食もありますからね。ボランティアでいただくお弁当を楽しみにしていると話してくださいました。マイケルさんでした。続いて日本から参加されたアイドルグループの皆さんです。
はい、じゃあ一人ずつ自己紹介からいきます。もえにゃん、
おたまボンバ、
ミトウミオ、
ユラピコ。
私たち絶世の美女4人からなるユニット、絶世のインペリアルドールです。よろしく
お願いします。
ジャパニーズスーパーアイドル。オーストラリア初めて来たんですけど、オーストラリアのお客さんみんなめちゃくちゃノリが良くて、そう、あの日本で長くアイドルやってるんですけど、日本のオタクの人たちに負けないぐらい の, あの勢いがすごくて、全部できるコールもあのいろんな 騒ぎ方、走ったりとか、なんかローリングしたり、リフトダイブモッシュ全部できる、すごいです。あなたたち日本にぜひ遊びに来てください、そしてもっともっと日本のアイドルの良さを知ってほしいので、またたくさんオーストラリアに遊びに来たいと思います。これからもよろしくお願いします。
絶世のインペリアルドールの皆さんでした。お祭りといえば、多くの方が楽しみにしているのが屋台ではないでしょうか。祭りではかき氷やたい焼き、たこ焼きなど7つの屋台が登場しました。この日は風が強く、時にテープで留めていた看板が飛ばされるほどでしたが、それでも屋台の前には行列ができていました。和牛ケバブの屋台を出店されていた山口圭さんにお話を伺いました。ゴールドコーストから参加されました。今日は何人分ぐらいご用意されてるんですか。
今日ですか。今日は1500食分ぐらいは、はい。
今日の祭りに来られてる方、どういう方が多い印象ですか。
そうですね、アニメ好きというか、こう日本のカルチャーが本当に好きで、遊びに来てくれる方々が多いのかなと思って、で今日もメニューをちょっと新調しまして、いつもはこう英語で和牛ケバブとか和牛ラッピングロールとか、そういったメニューでやってるんですけど、今回は漢字とカタカナを入れてみたので、よりそこでこう日本好き の方々にも刺さればいいのかなと思って、今日はメニューを変えてます。
1000食完売するといいですね。
でも完売すると思います。完売します。
半日ありますけど、はい、意気込みをどうぞ。
一番盛り上げます。いらっしゃい、よろしくお願いします。
山口さんでした。また日系コミュニティの子どもたちからも嬉しいニュースが飛び込んできました。まずは先月ゴールドコーストで開催された第7回極真連合杯ワールドカップ空手道選手権大会で、男子中量級にて優勝を果たしたタイガーハートさんです。
一番ハイライト、最近 の極真空手の世界大会、ゴールドコーストで優勝して、それは結構ハイライトでした。すっごいやっぱり周りの人にありがたい人めっちゃありました。先生とか一緒に稽古一生懸命頑張ってた人も、先輩たちとか仲間たちもめっちゃありがたいので、優勝するのは一番なんかThe best way to say thank you is to win、to all the friends I helped you, the 先輩 and everyone else I helped you along the way、so.来年は、9月でまた日本に行きます。もう1年間、東京で空手を、もっと頑張って強くなりたいです。
タイガさんでした。続いて先月メルボルンで開催された全豪チアリーディング選手権大会2025で6連覇を果たしたスプリングスの大会チームを代表して、ミユさんとユイさんからお話を聞きます。お二人とも2016年から毎年祭りの舞台にも立ち続けています。みゆさんです。
今年のナショナルズで6連覇を達成したんですけど、全国大会の6連覇を達成したんですけど、今年は2回チームメートが骨を折ってしまって、すごいたくさんの困難を乗り越えないといけなかった年だと思ってます。
今年一番達成感を得た瞬間はいつですか。
表彰っていうよりかは演技が終わった瞬間に、もう全部スタンスとかタンブリングがうまくいったって分かった時が一番嬉しかったですね。
来年はどんな年にしたいですか。
選手自体のレベルアップも兼ねて、今年以上にいい年にしたいです。
みゆさんでした。続いてゆいさんです。
今年は、チームオーストラリアに選ばれて、その前の練習とか学んだことがここのチームオーストラリアに選ばれるのがすごい嬉しかったです。8年ぐらいずっとチアをやってて、ずっと練習してレベルも上げてチームオーストラリアに目指して頑張ってたので、すごい努力はしてました。
ユイさんでした。スプリングスからはユイさんを含む4名がオーストラリアの代表選手として選出されました。2026年も日系コミュニティの子どもたちの活躍から目が離せません。また子どもたちと一緒に来場されていたお母さんのグループにもお話を聞きました。愛子さんです。
ですけど、愛子さんにとって祭りを一言で表すのはどんな場所になってますか？
なんか日本らしさをもう一回こう考え直させられる場所、なんかもっとこう武士道だったりと か, なんか日本にいるときにはこうあんまり日常すぎたりとかちょっとこう自分自身も感じられなかった日本をもう一回ここだったらなんかあ日本ってやっぱこういうとこがいいとこだよねとかそういうなんかもう一回私自身が日本の良さをもう一回こう受け止められる場所、祭りのフェスティバルがこう成長するとともに子どもの成長も見られるってなんかすごい素敵な場所だなと思うのでもうまたぜひ行きたいと思います。
愛子さんでした。和美さんです。
今回娘がパフォーマンスに出たので来ました。
ありがとうございます。
やっぱ日本の食べ物だったりとかこうお祭りの雰囲気で浴衣を着ることもこっちでなかなかないのでこう日本を感じられる場所になってます。
和美さんでした。日豪友好30周年を記念して2006年に始まった祭りジャパンフェスティバル、今ではシドニーを代表する夏の風物詩として多くの人に親しまれています。このイベントの第1回目から支え続けてこられた祭りインクのダイレクター長川和子さんです。
でも私だけじゃなくって最初なんか手を挙げたのは私かもしれないけど2006年の頃にはもうたくさんの人たちがサポートしてくださってで大きな祭りになっていったんですね。で私自身はここに住んでいて同じアジア人で中国系の方韓国系の方っていうのはかなりこう、シティズンシップを取ってるっていう方も多いから州に対しての意見が結構通るように見えたんですね。でそれに引き換えて日本の人たちっていうのは選挙権も取ないしシティズンシップがないからですから日系人日本の人たちがここにこれだけいてみんな日本の文化とかも楽しんでください分かってくださいみたいな感じで始めたと思います。そしてみんなで私たち日系人だけではなくて日本大好きの人たちも一緒に楽しんで一緒に盛り上げる祭りにこれからもどんどんなっていってほしいです。本当にこうやってスチューデントの人とかボランティアの人たちが楽しんで日本の祭りここでこんなことができるってすごく楽しいって楽しんでくださってる、それを見てるだけでもすごくなんか力がもらえるって感じ、それはとても素晴らしいイベントだと思ってます。それと同じ人がずっとやっていくんじゃなくって新しい考え方とかなんかを取り入れてどんどん変わっていってほしいと思う。私も本当に皆さんこうやって頑張ってくださってすごく感謝感謝です。
長川さんでした。毎年進化し続ける祭りジャパンフェスティバル、日本が大好きなオーストラリアの方々はもちろん当地で暮らす日系コミュニティにとってもつながりを感じられる一日となりました。以上、祭りジャパンフェスティバル2025の会場の声を集めたリポートをお届けしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。